私たちは、よう生きていく中で、敵を知り、己を知れば、百戦危うからずという御言葉をよく耳にします。敵の正体を知り、自分の状態をよく知っていれば、百回戦っても決して危うい目には、合わないという意味です。この法則は、私たちが生きる霊的な生活、すなわち霊的戦いの現場にも、そのままに適用されます。私たちが信仰生活を送る中で、絶対に、最も、よく知らなければならないことは、もちろん神様と神様の御言葉です。しかし、同時に私たちが必ず、明確に知っておくべき存在がもう一つあります。それは私たちの敵である悪魔の正体です。私たちの敵がどのような存在であり、どのような方法で私たちを攻撃し、崩そうとしてくるのか、その正体をはっきりと知るなら、私たちは霊的な戦いにおいて、はるかに知恵深く、確実に勝利することができます。本日の御言葉で、聖書全体を通しても、滅多に、現れない悪魔の正体が、人類の歴史上、最も、赤裸々に、そして、明確に暴かれています。実は、人類が、悪魔について、いつも、騙されてしまう、最大な、理由は、彼の存在が、目に見えない、こともあるんですけど、彼の正体を徹底的に隠したまま活動しているからです。世の多くの民族や宗教を見たら、悪魔や、悪霊についての、様々な話があります。しかし、その悪霊どもの頭が誰であり、その名がサタンであると、具体的に、明かししている書物は、聖書しかありません。そして、時が満ちて、神の御子であるイエス・クリストがこの地に来られた時、ついに、サタンの正体が全世界に明らかに表されることとなりました。本日はこの御言葉を通して悪魔が仕掛けてくる二つの試みを見つめ、サタンがどのように私たちを誘惑し、神様の関係を破壊しようとするのか、またその正体をはっきりと見極め、さらにはイエス様が示してくださった偉大な勝利の秘訣を分かち合いたいと思います。まず本文の5節と6節を見ると、悪魔がイエス様を聖なる都の神殿の頂に立たせ、このように誘惑する場面があります。6節をご一緒に読んで見ましょう。6節。こう言った。あなたが神の子なら、下に身を投げなさい。神はあなたのために御使いたちに命じられ、彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてあるから。ここで悪魔は詩篇 91編の御言葉を引用して、ヨス様を揺さぶります。あなたが本当に神の子であり、聖書に神があなたを守ると約束されているなら、これから飛び降りて、その約束が本物かどうか証明してみせろということです。一見すると、非常に信仰深い提案のように思えます。神の力を世に示し、神の子であることを、とうとうと、立証せよという、素晴らしい話のように見えます。しかし、その内実を、覗き込んでみると、これは徹底的に神様に対する不信を内包している曰くです。これに対してイエス様は申命記6章16章をいの御言葉を引用され、きっぱりとお答えになりました。7節にこうあります。イエス様は言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。イエス様が引用された申命記の御言葉の背景は、出エジプト記17章に出てくるマサとメリバの実験でした。イスラエルの民はアラノの道を歩みながら、昼は雲の柱、夜は火の柱を見ました。毎朝、天から降りてくるマナを食べました。生きておられる神様の奇跡と臨在を身をもって経験していながら、水がなくなるとすぐにモーセと争い、不平を言いました。その時彼らが言った言葉は何だったでしょうか。主は私たちのうちにおられるのか、おられないのかと言って神様を試みたのです。すでに満ちあふれるほどに示されている、さまざまな神様が一緒におられる、その証拠があふれているにもかかわらず、今すぐ自分の目の前で奇跡を起こしてみせろと神様をテストしたのです。では皆様、このテスト、試みるとは何でしょうか。これには過去で受ける試験のような、良い意味もありますが、その試験という、試みるという、その本質の根元には、常に相手に対する不信が敷かれています。なぜ大学で試験を行うのでしょうか。書類や言葉だけでは信用できないからですね。本当に実力があるかどうか、試験によって目で確認したいということです。つまり、悪魔がイエス様に神殿から降りてみろ、飛び降りてみろと言ったのは、父なる神様が本当にあなたを助けてくれるかどうか、不信を抱いてテストしてみろという、悪質な計画です。もしイエス様が悪魔の言葉通り、飛び降りて、神様を試みたら、それは神様に対する不信仰の表現になることです。韓国のドラマを見ると、このようなシーンが時々出ます。分別のない 恋人の一人が、相手が自分を本当に愛しているか試してやろうと言って、友達を頼んで、浮気をもうテストしたり、わざと水に飛び込んで助けてほしいと言ったり、何かもう危険な状況を演出します。このようなおかしな試みの末に、関係がうまくいくのでしょうか。決してうまくいくはずがありません。なぜなら、この試み自体がすでに相手を信じられないという不信から始まっているからです。本当に互いに真実に愛し合っているなら、試みは必要ありません。目つけだけを見ればわかり、その相手の存在自体で信頼できるのになぜテストが必要でしょうか。結局、神様を試みるということは、神様の真実な愛、神様が今一緒におられて、いつもすべての助けを知って、与えてくださることを否認する、徹底的な不信仰なのです。悪魔はこのように、私たちの心に、神様への不信の、火種を、投げ込もうと、やきになっています。エデンの園で蛇が、エヴァを誘惑した時も全く同じでした。蛇はこう言います。園の木のどれからも食べてはならないと神様は本当に言われたのですか？蛇は神様をまるで、人間の自由を抑圧し、何もさせないような、その悪い神様であるかのように、思わせました。心の中でその不信の種が、落ちると、エヴァは神様の御言葉を、疑うようになり、結局、善悪を、知るその木の実を、食べると、その破滅の道に至りました。これはまるで、ルカの福音書に出てくる冒頭息子のように、自分を産み、心を尽くして、養い、守ってくれる、その親を否定し、拒絶する恋と同じではないでしょうか。では、私たちがこのような悪魔の巧妙な、攻撃、また試みにどう対処したらよいでしょうか。これは当然、神様がどのような方で、お方であるのか、つまり私たちと共におられる神様はいつも良い方であり、愛の神様であることを常に完全に信じて、握りしめることです。恋人たちの愛も燃え上がる時はですね、疑いが入り込む余地がありません。しかし、愛が冷めると、些細なことでも互いに疑い、結局関係が壊れてしまいます。私たちに対する神様と、父なる神様とイエス・キリストの愛は永遠に変わらない熱い愛であること、私たちが変わらずに 信頼しなければなりません。続けて、いよいよ悪魔は自身の最後のカードである、3番目の試みを仕掛けてきます。本文の、8節9節です。では、8節9節をご一緒に読んでみましょう。8節、悪魔はまたイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての王国とその栄華を見せて、こう言った。もしひれ伏して私を拝むなら、これをすべてあなたにあげよう。ここで私たちは悪魔の本当の目的が何であるかを非常に赤裸々に見ることができます。悪魔のその名前の意味はギリシャ語でディアボロスで、誹謗するもの、または中傷するものという意味を持っています。つまり、ディアボロスを、直訳すると、間に何かを投げ入れるという意味です。つまり、神様と人の間、あるいは人と人との間に、誤解や不信、妬みが起きるような嘘や、離間の言葉を、ポンポンと投げ入れる存在が、ディアボロス、悪魔という名前の意味です。これも、今日はドラマの話を よくするんですけど、世のドラマに、よくある素材です。ある悪い女が自分の、好きな、男を、手に入れたい。またその手に入れるために、その男がもともと愛している恋人との間に、あらゆる嘘や、捏造された証拠をポンポンと投げ入れます。結局、その利観に、騙されて、親密だった恋人たちは、互いに、疑いを持って、敵となって、割れてしまいます。そして、結果として、男は、悪い女の所有となり、その人生が、不幸であったという、物語ですね。皆様、このドラマの中で、悪い女の本当の最終目標は何でしょうか。単に二人の関係を破壊することでしょうか。それではなく、実に関係の破壊は手段に過ぎず、本当の目標はその男を手に入れたいということです。ディアボロス、悪魔の本当の目的がこれです。神様と私たちの間を裂いて、関係を壊した後に、神様の愛する子供たちである私たちを奪い取り、自分のものとして奴隷にしようとしていることです。悪魔は、先週、見た第一の試みを通して、神様の御心ではなく、すなわち、自分自身の 欲望や、この世のものを従って生きるように誘惑しました。また、前見た第二の苦しみでは、神を不信させて、試みるようにさせました。この二つの試みを通して、悪魔が望んでいることは、神様と私たちとの関係の破壊、分裂、それをしようとしていたことです。そして、このような関係破壊の最終の目的地こそが、神の所有である人を自分自身のものとして所有したい、奴隷にすることを望んでいることです。まさにこの陰険な目的が、今日の第3の試みで、明確に現れています。悪魔は、もしひれ伏して私を拝むなら、これをすべてあなたにあげようと話しました。ひれ伏して拝むはどういう意味でしょうか。私たちが神様の御前で神様をひれ伏して拝む、つまり礼拝するということは、単に宗教的な行為だけではありません。拝む、つまり礼拝とは、神様だけが私たちの誠の神であり、主こそが私の誠の主であり、私の王ですという信仰告白です。それで私たちがこの場に集まっていて、この礼拝するそのこと自体が、神様への私たちの信仰の告白です。従って悪魔が自分の拝めというのは、悪魔を王または主として認め、彼の所有となって、彼の支配下の中でいるということを要求しているのです。そうすれば、世の富や権力、世のあらゆる華やかな成功をすべて与えると騙しているのです。私たちはこの誘惑に、人類の先祖であるアダムとエバがあまりにも虚しく騙されてしまったことをよく知っています。それを食べるその時、あなた方の目が開かれて、あなた方が神のようになってと悪魔は騙しました。皆さん、非造物が作り主になるということ、それがどれほど後外れでありえない誘惑でしょうか。しかし、そうなるかのように、また、そうなれば本当に幸せになれるかのように、惑わされたのです。それ以上、すべての人類は、この悪魔の誘惑に惑わされ、世の富、権力、快楽を得れば、幸いになれると信じて、互いに騙し合い、争い合い、殺し合ってきました。しかし、その人生の最後に、彼らが手に、何を、入れたのでしょうか。一生涯の、悪魔の奴隷として生きて死んでいくとき、彼らの口から出る嘆きは一様です。裸で生まれ、裸で 帰るのだ。人生は儚いものだ。虚しい、虚しい。私は一生涯騙されていたのだ。という言葉ではないでしょうか。本当に、惨めなのは、人が正確に、私が誰に、どのように騙されたのか、さえ、わからないままに死んでいくという事実です。悪魔は目に見えず、ただ目に見えるのはこの世界だけで、感じるのは自分の欲望だけ感じているので、騙されてしまうその人生の悲惨さではないでしょうか。しかし、霊的なその事実を知らずに、つまり自分が騙されて生きたと知っても罪がなくなるわけではありません。悪魔に属して一生涯、神様に敵対して生きたなら、結局は悪魔と共に永遠の裁きを受けるしかないということです。人にとってこれほど残酷なこと、また胸の痛むことがどこにあるでしょうか。悪魔はこの致命的な試みを今や人類の救い主であるイエス様に全く同じように投げかけているのです。自分の目的を明らかに荒らした悪魔に向かってイエス様はついにサタンという彼の本当の名前を呼ばれ、断固として命令されます。十節にこう言われました。そこでイエスは言われた。下がれ、サタン。あなたの神である主を礼拝しなさい。主にのみ仕えなさい。と書いてある。イエス様はただ礼拝を受け、仕えられるにふさわしいお方は、全世界を作られた作り主である、また私たちを救ってくださった救い主である神様お一人だけであることを宣言されました。また、サタンは悪魔であり、嘘つきであり、人の魂を盗み、殺し、滅ぼす破壊者に過ぎず、結局は永遠の火の池に投げ込められて、刑罰を受ける存在であることを、聖書の中で世界に明らかに知らせました。続けて、本文の11節は、この戦いの結末を、すると悪魔はイエスを離れた。そして見よ、御使いたちが近づいてきて、イエスに近えた、と記されています。イエス様は悪魔の試みに完全に勝利されました。アダムをはじめすべての人類が苦痛の権勢を持つものである悪魔の試みに失敗しましたが、第二のアダムとして来られたイエス・キリストだけが勝利されました。そして十字架と復活の最終的な勝利を通して、私たちにもイエス様が勝利したその勝利の実を もらうようにされました。私たちはすべての試みに勝利されたイエス様の姿を通して、私たちが霊的戦いに勝利するための偉大な秘訣、道を学ぶことができます。その一つは神様の御言葉です。イエス様はサタンが試みに来るたびに、ご自分の考えや感傷で相手をせず、ただ書いてあると言われ、正確して御言葉の剣を振るわれました。悪魔が聖書の箇所を曲げて攻撃した時も、正しい御言葉の真理によってその嘘を打ち砕かれました。私たちも日々御言葉で武装してこそ、サタンの嘘を見分けすることができます。第2は聖霊の満たしと従順です。ルカの福音書4章1節2節にはこう記録されています。さて、イエスは聖霊に満ちてヨルダンから帰られた。そして御霊によって荒野に導かれ、40日間悪魔の試みを受けられた。イエス様がすべての悪魔の試みに、御言葉によって勝利できた根本的な力は、結局聖霊の満たしを受けておられたからです。いくら聖書を丸ごと覚えていても、聖霊の力がなければ悪魔の前では何の意味もありません。人は決して自分の力で悪魔に対抗することはできません。それで私たちは自分の考えと心の座にいつまでも聖霊様をお迎えし、聖霊様を頼り従わなければなりません。最後の三番目は、イエス様の名によって命じる断固さです。イエス様はサタンに向かって、サガレ・サタンと命じられました。サタンは抽象的な概念のようなものではなく、霊的で人格的な存在です。そしてサタンは神様の主権の下に制限されており、イエス様の命令の前で徹底的に服従するしかない存在です。今、天地のすべての権威を持たれた不屈のイエス様が私たちのうちにおられます。それでサタンが私たちの心に不死の植え付け、世の欲望で誘惑するとき、私たちの内におられるイエス・キリストの権威に頼り、イエス様のように断固して、下がれサタンと叫ぶことができます。宗教改革者マルティン・ルターが、サタンに対抗した有名なエピソードを、終わりに話します。マルティン・ルターが一人、寂しくバルトブルク城に隠れて聖書を翻訳していた時です。絶え間ない霊的な、賃貸と罪悪感に、苦しんでいました。ある夜、サタンが現れ、彼に過去の罪のリストを見せながら、彼をあざけり、落胆させようとしました。その時、ルターは怒りを抑えきれず、 机の上にあったインク瓶をサタンに向けて、投げつけながら叫びました。この悪魔よ、これらの罪はイエスの血によってすべてきれいになった。また彼がこのようなサタンとの激しい戦いの中で作った有名な賛美歌が、私たちのよく知っている神は我が櫓です。他の翻訳に少ししたら、悪魔世に満ちて我を脅すとき、神の真理は断ち、我らは恐れず、悪しき者の力、ついに滅びん、主の御言葉は、とこしえに勝てる。私たちに永遠の勝利を与えてくださった父なる神様と、主イエス・キリストを永遠に賛美いたします。日々、聖霊の満たしを受け、神様に従い、真理の御言葉の上に固く立ち上がる私たちになりますように、また、復活と勝利の主イエス・キリストの名によって、すべての試みに日々勝利する私たちになりますように、切に願いつつメッセージを終わります。では、今日のメッセージを振り返りつつ、一緒にお祈りしたいと思います。お祈りしましょう。一言お祈りを捧げます。愛する父なる神様、一人子イエス・キリストをこの地に誓わせてくださり、私たちを、破壊へと、導いていた敵サタンの正体を明確に見せてくださり、感謝いたします。また御言葉と聖霊の力によって偉大な勝利を見せてくださり、その勝利を私たちにも与えてくださって感謝いたします。私たちがよう生きている中で、サタンが投げ入れる不信といろいろな悪い攻撃を、その御言葉によって、また聖霊の力によって勝利する私たちになりますように、神様がいつも私と共にいてくださる良い父であること、いつも信じ、主お一人だけを礼拝する私たちの人生になりますように、また日々聖霊に満たされ、神様に従い、私たちのうちにおられるイエス・キリストの御名によって、聖霊によってサタンに立ち向かう私たちになりますように祝福してください。イエス様の御名によってお祈りを捧げます。アーメン。